人生のビジョンの見つけ方。お笑い好きの少年がフィンランドで芸人になり、日本の笑いを北欧へという夢を抱くまで、フィンランドとのつながり編。はい、ということで人生のビジョンの見つけ方シリーズ第6弾でございます。途中から聞いたという方はね、ぜひ初回からお聞きになってみてください。そして前回最後にお話したのは、私源高木が2016年の1月にマッチングアプリの Tinder を通して現在の妻ですね、フィンランド人の女性と出会ったというところまでお話ししました。当時はですね、妻が日本の大学に日本語学習、日本語勉強のために交換留学に来ていたんですよね。で、たまたまお互い Tinder をやっていてマッチングしたんですけど、そのね、妻のね、その Tinder のプロフィールページがね、興味深かったんですよ。まあ、写真を何枚かセットしたりとか、文章書いたり、自己紹介文書いたりできるんですけど、写真のいくつかのうちの一つですね。これが、妻がその留学先の大学で習字の授業を受けている様子だったんですね。で、何書いてるかも写ってたんですけど、普通さ、習字ってなんかテンプレートがありますよね。なんか、美しい空とかね、母なる大地とか、なんかその、日本の言葉があってテンプレートがあって、それに沿って書きますけど、やっぱ留学生向けの習字の授業だから、多分本人が何書くか決めていいっていうスタイルだったんですよね。で、妻がその習字の授業で書いていた言葉ってのが、感動したいって書いてあったんですよ。感動したい、自分で考えて書いたんですね。感動したい、それを見た時にですね、あ、俺も感動したいなってそりゃそうだな、俺も感動したいなと思ったんですよ。なるほどねって思った。はいはいはい、面白って思ったんですね。で、そんな写真がありまして、あとプロフィールの文章も面白かったんですね。なんとね、ダウンタウンのガキの使いが好きって書いてあったんですよ。まあ、ガキの使いのその笑ってはいけないの罰ゲームって結構海外でね人気なんで、それきっかけですけど、ココリコの田中さんが好きみたいな、面白いなと思って、お笑い好きなんだって思ったりとか。で、あとね、マリオカートで負けたことないって書いてあってそんなわけないだろうと思ったんですけど、まあまあまあ、面白かったんですね。なんか目に留まるプロフィールだったんですよ。他の人とは違うなって感じがしたんですね。まあそういう感じでマッチングいたしまして、やり取りをして、まあここから、まあ、交際に発展していくわけですよ。付き合い出すというところですね。なので私とフィンランドとのつながりってこれがきっかけなんですよ。だから本当に偶然というか、全然その元からフィンランドに興味があってとか全くなかったし、もちろん北欧のね、一つの国ってことはなんとなく知ってますよ。でも、じゃあスウェーデンとノルウェーとフィンランドってどれがどの場所だっけとか、やっぱよく分かってなかったと思うし、まあ福祉がなんかいい国だっけとか、それぐらいの知識しかなかったところに、たまたま妻と出会って、フィンランド人の女性と出会って、フィンランドとのつながりが生まれました。で、交際スタートするんですけれど、妻は留学生なんでね、1年弱のこの留学期間が終了すると同時に、2016年の夏頃に、ね、妻はフィンランドで帰っていったんですね。そこからは遠距離恋愛がスタートいたします。まあ、LINE の電話で喋ったりとか、メッセージやり取りしたりとか、そういう感じですね。もう遠距離恋愛ですよ。日本とフィンランド8000キロを超えた遠距離恋愛で、関係を続けていって、で、また時期が経ちまして、その2016年のクリスマス時期ですね。クリスマスの時期にフィンランドに行ってみることにするんですよ。会うためにね。で、クリスマスの時期から、まあ、年明けくらいまで1、2週間、2週間弱ですか、その時に初めて私、フィンランドへ訪れました。旅行に行きましたね。で、旅行に行きますから、まあ、自然といろいろ見て回って、なんか面白いなって思うじゃないですか。海外と日本と違うなみたいな、フィンランドってこんな感じなんだみたいな、へーみたいな、あ、これはなんか日本と違うなとか、これは結構日本と一緒だなとか、いろいろ普通に発見体験しますよね。で、まあ、フィンランド滞在2週間ぐらいしまして、で、帰ってきました。2017年の年明け帰ってきまして、で、この時にですね、前のエピソードでも言いましたけど、私は YouTube でもう誰に聞かれるとかそういうことじゃなくて、このフリートーク、何かエピソードトークを発信する YouTube に上げるってことをもうずっとやってたんですよ。しばらくもう1年近くやってたんですね。で、いろんな、なんか筋トレの話とか、わかんないけど、最近あった面白いこととか、別に誰に再生されるとかでもなく、でもやろう、こういうことをやろう、続けようと思ってたんで、そういうのやってたんですね。で、フィンランド行きましたから、あ、じゃあこのフィンランドでいろいろ見てなんか面白いなと思ったことあるから、じゃあこれの話でもしようかなと思ったんです。まあ、別に誰に届けるとかじゃなくて、まあ普通に旅行して発見したことを 動画にしてみました。で、アップロードしようと思ってアップロードしたんですけど、その時に、妻からアドバイスを もらって、それが、まあ、せっかくだから字幕でもつけてみればって言われたんですね。ああ、なるほどと思って。確かにフィンランドのことを日本人がいろいろ言ってるんだから、それに字幕があったら、なんか見る人もいるのかなと思って、で、妻の助けを借りまして、字幕をね、英語とフィンランド語の字幕をつけたんですよ。そしたら、字幕をつけたら突然、私の YouTube チャンネルに大量のフィンランド人視聴者が流入してきたんですね。ドワーッと何千何万の。と思って。本当これまでにない反響を得たわけですよ。びっくりして、いろんなタイミングが重なりましたけど、ドワーってきて、いろんなコメントがワーってきて、でその瞬間に思ったのが、と思って気づいたことがあって、よく考えたら、その自分のお客さんが日本人じゃなきゃいけないって思ったことないなってことに気づいたんですよ。なんかこれまで面白いと思ってほしいとか、笑ってほしいとか、受けたいとか思っていろいろやってたけど、それが笑ってもらう相手とか面白いねって言ってくれる相手が日本人じゃなきゃいけない、日本人以外はありえないなんてこと思ったことないなってことに気づかされたんですよ。フィンランド人がバーって来たから、面白いねとか、なんだこれ面白い、いい動画だねとか来たからっていう瞬間に、あ、もうじゃあ俺はこんな反響、自分一人でやっててこんな反響もらったの初めてだから、もうフィンランドで外国人タレントになるぞというふうに決めたんですね。まあ当時は自分の外国人タレントっていうふうに思ってましたね。だから日本でボビー・オロゴンさんが活躍しているかのように、日本で活躍している外国人の方がいますよね。だからその逆としてフィンランドで日本人の外国人タレントとしてやれるんじゃないかというふうに思ったんですね。これがね、2017年の1月ですね。だから今からおよそ6年ほど前、今が2022年の11月ですから、まあおよそ6年ほど前ですね。で、ここからですね、このフィンランドで外国人タレントになるぞって決めたところから、じゃあフィンランド語勉強しなきゃねと思ったんですよ。妻と1年間ぐらいもう交際してましたけど、でも妻がもう日本語がもう堪能なんで、会話は 100% 日本語でしたから、別になんか勉強しなきゃっていう気持ちにはなってなかったんですね。なんだけど、やっぱりこんだけフィンランド人が見てくれるんだったら、やっぱり勉強するとしたら、まあ、英語でもいいんですけど、英語でも通じるんだけど、でもやっぱそこはフィンランド語だろうと思って、フィンランド語の勉強を始めるんですね。2017年の4月頃からですね、東京は四ツ谷にありますディラっていう学校がありまして、いろんな国の言葉を教えてくれる学校なんですけど、そこにフィンランド語のコースがあるんで通い出すんですね。2017年の4月、勉強、フィンランド語の勉強を開始します。もう本当ゼロからのスタート。マジでボキャブラリー的に言うとさ、犬ってフィンランド語でなんて言うの、知りませんみたいな本当にゼロからスタートしましたね。で、 YouTube 動画は、まあ、同時に並行して作ってたんですね。まあ、もちろんフィンランド語はできないけど、なんかフィンランドの感想を言ってみたりとか、あとはフィンランドの有名なアーティストのミュージックビデオをパロディしてみたりとか、なんかできることをいろいろ探ってやっていったんですけど、それがね、意外とね、反響良くてね、1年間で2万人くらいチャンネル登録者を獲得したんですね。幸先のいいスタートでしたね。2万人ってフィンランド人口550万人ですから、日本の規模感に直すと40万人くらいのことなんですよ。1年目で YouTube 登録者40万人と同じぐらいのことですからね。うお、すごいなと思って興奮したんですけど、でも意外とここから大変でしたね。苦難の時期が始まるんですよ。まあ、なんでかっていうと、やっぱり2018年ぐらいになりますと、フィンランド語勉強して1年くらい経ってたっていうこともあって、やっぱりね、フィンランド語で動画を作り始めるんですよ。その前は全部日本語で喋って字幕をつけてもらうっていう、手伝ってもらうっていうことでやってたんですけど、やっぱフィンランド語勉強してるから、フィンランド語の動画作っていこうっていうことを始めたんですね。だから喋れることはめっちゃ少なくなるし、内容も薄くなるんですよ、どうしたってね。で、プラスその前の動画が作れば作るほど反響を呼んだってこともあって、なんかそんなフィンランド語レベルにもかかわらず、なんか思いついたことを毎日のように動画にするみたいなことを2ヶ月ぐらいやってしまったんですよ。だからそうすると見てる人からしたら、なんか喋ってる内容もちょっと浅くなってるし、まあ、フィンランド語でやってるけども、でもクオリティもなんかだんだん低いしっていうので、ちょっとね、反響が減っていくんですね。で、このね、停滞がね、意外と長く続きまして、2018年頃から本当に2020年移住する前くらいまでずっとこんな感じだったんですね。まあ、ちょいちょい跳ねるのもありましたけど、基本的には初年度の勢いを超えられずっていうところでね、ちょっと苦しい時期が続くんですよ。ただですね、やっぱりこの3年間ですね、2018年から、2017年から勉強始めて、2020年まで丸3年間フィンランド語猛勉強を続けましたから、本当にね、基礎的な力は身につきましたね。文法の本当に基礎の基礎は大体押さえてるってところで、事前に原稿を書けば言いたいことは言えるようになってきたっていうところでね、まあ、そういう風な成長はありました。 っていうのがあって、2020年にですね、妻が、大学院を卒業して就職したんですね。で、もともとその就職するタイミングで移住をしよう。で、移住先、フィンランドで結婚をしようっていう話してましたから、2020年、妻が大学院卒業して就職。で、私も、その夏頃に、やってた仕事を辞めて、で、ちょっと準備して移住するって手はずを整えていたんですね。ですけど、まあ、コロナがぶち当たりましたんで、まあ、ちょっといろいろずれたんですよ。まあでもずれたって言っても1ヶ月ぐらいなんですけどね。ずれて予定よりちょっとずれまして、2020年の7月、まあ、後半にフィンランドへ移住を果たしました。っていうところですね。これが2年前のお話でございます。で、ここまで話していると、まだ、まあフィンランドになんでつながりが生まれたかって話ははっきりしたと思うんですけど、まだ、なんかその芸人っていうよりは、なんか YouTuber 的ですよね。なんかフィンランドで活動してる日本人 YouTuber って感じですよね、ここまでの話はね。で、実際そうだし、自分でもそう言ってたんですよ、当時は。日本人 YouTuber の源高木ですみたいなこと言ってたんですけど、ただここでもね、この後にね、いろいろな変化がありまして、まあ、YouTuber というふうに自分で言うのはやめて、まあ、芸人ですというふうに言うようになって、まあ、活動もより芸人らしくなっていったという変化が、この移住した後にもあるんですね。ということで、人生のビジョンの見つけ方シリーズ第6弾にしてようやく移住しました。フィンランドにやってきた。なんですけど、これがもう2年以上前の話なんで、まあ、ここからもまた何本か続くかなと思いますけれども、最後までぜひお楽しみにしていてください。ということで、また次回別のトークテーマでお会いしましょう。それではまた次回。もいもーい。